北アメリカにナイアガラの滝という大きな滝があります。1859年にシャル・ブロンダンという綱渡りの名人がこのナイアガラの滝の近くの両岸に綱を張ってその間を綱渡りするという見せ物をしたことがあったそうです。たくさんの見物人が集まり、名人がバランスを取るための長い棒を持って綱渡りを始めると見物人は緊張してその様子を見守りました。バランスを取る長い棒の小さな動きにも神経を集中させて見守りました。しかし名人は危なげなく向こう岸まで綱渡りをして、それだけでなくまた綱を渡って出発した側の岸まで戻ってきたのでした。見物人が安心したのもつかの間、次に名人は驚くべきことを提案しました。それは誰かを背中に背負って綱渡りをするという提案だったのです。名人は見物人の中から適当に一人の人を選んで、私があなたを背負って綱渡りをすることができると思いますかと尋ねました。すると選ばれた人は、はいと答えました。そこで名人が、それでは一緒に渡りましょうかと言いますと、その人はいいえと言って大勢の人々の中に消えてしまいました。その後名人は何人もの人に、私はあなたを背負って綱渡りをすることができると思いますかと尋ねました。すると尋ねられた人は、はいと答えますが、一緒に渡りましょうと誘われますと、いいえと答えて逃げてしまいます。しばらくのうちに一人の若者が出てきました。名人が同じように、私があなたを背負って綱渡りをすることができると思いますかと尋ねました。すると若者は、はいと答えました。そして名人が、一緒に渡りましょうかと言うと、驚いたことにその若者は、はいと答えました。名人は若者を背負うと、しばらく呼吸を整えた後、バランスを取る棒を持ってさしたる困難もなく向こう岸まで渡ってしまったということです。で、実はこの背負われた若者というのは、この綱渡りの名人のマネージャーをしているハリー・コルコードという人だったのだそうです。で、今日この話を最初にいたしましたのは、信じてそして委ねて従うというのはどういうことかっていうのを考えたいからであります。本日の聖書の箇所の前の種をまく人の例えでは、キリストの御言葉を聞いて信じて従うということが、種が成長して実を結ぶことに例えられていました。もちろん実を結ぶのは良い土地に落ちた場合のことで、道端や石地や藪の中に落ちたものは実を結びません。すなわち信じなかったり、信じても一時的であって従うということが伴わなかったりするからです。他方聖書の御言葉は灯火ということにも例えられています。例えば詩篇の119編の105節には、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火と歌われています。ですから本日の聖書の箇所のように、キリストの御言葉を聞いた人というのは、灯火を自分の家の中にいただいた人のようなものなのであります。灯火をいただいた人は、それを器で覆い隠したり 寝台の下に置いたりして無駄にすることはしません。家の中に入ってくる人を明るく照らすように食台の上に置きます。それと同じようにキリストの御言葉を正しく聞いた人はそれを自分の心の中に密かにしまっておくということはしません。もし自分の心の中に密かにしまっておくならば御言葉をいただいた意味がなくなってしまうからです。キリストの御言葉を正しく聞いた人はそれに従って生活をし御言葉の輝きを自分の生活を通して表そうとします。またいかに生きていくか迷っている人々にキリストの御言葉を伝えて迷っている人が歩むべき道を見出すことができるようにと配慮をします。ですから御言葉が正しく聞かれて一度ある人の魂の中に入ったならばそれはおのずからその人の生活を輝かせてまたその人の周囲の人々にも光を投げかけて暗い夜を照らす灯火になるのであります。今日の聖書の17節の隠れているものであらわにならないものはなく秘められたもので人に知られず公にならないものはないっていうのはどういうことでしょうか。それはキリストが弟子たちに語られた御言葉はそれがどんなに取るに足らないようなことであるように思われてもやがてその意味が明らかになり人類の歴史を照らすようになるということであります。キリストの地上のご生涯自体が十字架への歩みでありこの世の人々の目から見るならば取るに足りない卑しいものでありました。しかしやがて復活することによって神の子であることが明らかになりキリストの栄光は全世界に述べ伝えられるようになりました。使徒パウロは十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが私たち救われる者には神の力ですと記しました。十字架の言葉の力はこの世の人々の目から見るならば隠され秘められた見えないものであります。しかしそれはキリストを信じる人によって人間を罪から救う絶大な力があるということが明らかにされるのであります。つまりキリストの御言葉には秘められた力があるのです。このことは今日の歌詞の前に記されている種をまく人の例えからもわかることです。種には良い地にまかれたならば100倍の実を結ぶ力が秘められています。ところがその力は種が人に踏みつけられたり鳥に食べられたりする道端や根を張ることのできない石地や成長を妨げる茨の中では現れることができないのです。そこで続く18節のところではだからどう聞くべきかに注意しなさいと警告をされています。キリストの御言葉は100倍の実を結ぶ力を持っています。しかし道端や石地や茨の中に落ちた種が実を結ばないように聞いた人が信じなかったり深く受け入れなかったり思い煩いや富や快楽に埋もれさせたりしま してしまったりしては、その100倍の実を結ぶ力が現れないのです。またキリストの御言葉は、灯火のように暗い部屋を明るく照らす力を持っています。しかしその光を器で覆い隠してしまったり、寝台の下に置いたりしてしまっては、部屋を明るく照らす力は現れないのです。キリストの御言葉は、それを聞く聞き方によって実を結んだり結ばなかったりします。光を放ったり放たなかったりします。言い換えますと、御言葉をいかに聞くかによってその人の人生が変わってくるのであります。18節の後半はそのことを言い表しています。すなわち、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられると言われています。御言葉を正しく聞いて恵みを受けている人は、正しく聞き続けることによってますます恵みを受けます。しかし、御言葉を聞いて拒否する人は、自分のものであると思い込んでいるもの、つまり人間的な知恵や力もやがて取り去られてしまいます。なぜかと言いますと、キリストの御言葉には救いと裁きの両方の働きがあるからです。新約聖書のヨハネによる福音書の3章16節には、次のようなよく知られた聖書の言葉が記されています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、という言葉です。しかしその後の18節には、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである、と記されています。さらに19節では、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ、それがもう裁きになっていると記されています。イエス・キリストの御言葉を拒否する人は、御言葉の控えによって自分の罪が明らかにされることを受け入れたくないので、御言葉を拒否するのであります。今日の聖書の箇所の表現で申しますと、せっかく与えられた灯火を器で覆い隠して寝台の下に置いてしまうということです。そうすると、当然心が暗くなってますます暗闇の世界、つまり罪の世界に心を寄せるようになってしまいます。とても厳粛なことですが、キリストの御言葉をいかに聞くかということで、いかに生きるかという人生の基本的な態度が決まってくるのであります。そういう意味では、キリストの御言葉は人生の流れを二つに分ける分水嶺のようなものであります。南アメリカのアンデス山脈の中に、さほど距離の離れていない二つの湖があるそうです。一方の湖の水はアマゾン川を下って大西洋に注ぎ、もう一方の湖の水はアンデス山脈の急斜面を下って太平洋に注ぐのだそうです。この二つの湖のように、子供の頃に同じ日曜学校で同じ聖書の話を聞いていた二 二人の少年がいました。ところが一人はその国の指導者になり、もう一人は強盗になって重い刑罰を受けました。きっとどのような心でキリストの御言葉を聞いたかによって生き方が分かれたのでしょう。一人の人は素直な心で御言葉を聞いたために、その心が御言葉によって照らされて知恵と力を増し加えられ、人々を指導する力を身につけるようになりました。もう一人は反抗する心で御言葉を聞いたために、御言葉の光を閉ざしてしまい、魂が暗闇にさまよい出てしまいました。そして生きるための知恵と力を失って、強盗をするまでになってしまったのでした。確かに御言葉を聞いているときに、どんな心で聞いているかというのは表からは見えません。しかしどんな心で聞いているかということがやがて行いとなって出てくるのであります。今日私たちは直接にいわゆる肉声でキリストの御言葉を聞くことはできません。しかし聖書に記された御言葉を通してキリストの声を聞くことができます。皆様、どのような心で聖書の御言葉を聞こうとしておられるでしょうか。私たち人間は皆自分の知識や知恵を誇る傾向を持っています。ですから実は全ての人にとって聖書の御言葉を素直に聞くということは大変難しいことなのです。人は皆御言葉の光を自分の心の闇の中に押し込めようとするような愚かな心を持っています。それにもかかわらず、なぜ御言葉を素直に聞くことができるかといいますと、神様ご自身が聖霊様によって聖書の御言葉を聞く人の心を照らしてくださるからであります。私たち日本キリスト教会の信仰の告白にも、旧新約聖書は神の言葉であり、その中で語っておられる聖霊は主イエスキリストを明らかに示し、信仰と生活との誤りのない審判者ですと告白されています。そのように神の霊、キリストの霊である聖霊が聖書の御言葉を聞く人の心に語りかけて、暗い心を照らし、曲がった心を素直にし、堅くなな心を打ち砕いてくださるのであります。ですから私たちは神様の御言葉には私たちの心を照らす力があると信じて、聖書の教えに耳を傾けなければなりません。ただしその力を実際に働かせるかどうかは神様の自由なのです。ですから私たちは神様が聖霊の力を働かせてくださることを心から願いながら、謙遜に聖書の御言葉に耳を傾けなければなりません。つまり聖書の御言葉はそれを本当に理解しようと願うならば、祈りながらでないと読めないということです。神様、今聖霊によって私の心を照らして語りかけてくださいと祈りながらでないと聖書という書物は読めないのであります。日曜日の礼拝でなせる説教もまた 聖書に正しく基づいてなせるならば、神様の御言葉であります。礼拝の説教を通して、神様はそこに集う人々の魂に語りかけて、人生の旅に必要な導きを与えようとしておられます。ですから、説教する者は、聖書が何を語っているかをよく研究して、聖書が語っていることが、自分や人々にどのように当てはまるかということについて、よく考えて説教を準備しなければなりません。そのために、並々ならぬ時間と労力を費やして、聖書を原点で読んで意味を調べ、祈りながら語るべきことを準備しなければなりません。ところが、実際には説教が聞く人の心に響かないということや、説教を聞く気持ちになれないということも起こり得るのであります。で、そのようになる原因として二つのことが考えられます。一つは、説教する側の準備の不足です。この場合の準備というのは、聖書の研究と祈りという、説教そのものの準備はもちろんですが、一週間をいかに生きるかという準備も含みます。つまり、説教する者が、御言葉の御用をする者にふさわしく生活しているかどうかという、生活のあり方が問われるのであります。そしてもう一つは、説教を聞く側の姿勢です。つまり、説教を聞く者が、説教をする者を通して、神様の御言葉を聞くという姿勢を持っているかどうかということです。説教をする者が語る言葉が、人間の語る言葉でありながら、同時に聖霊の働きによって、神様の御言葉として自分の暗い心を照らして導く力があるということを信じて聞くということであります。以前私が知っている牧師の中に、一人の個性的な牧師がおりました。その牧師の説教を語る口調には、どこか怒ったような威圧的な調子がありました。各文章や行動の仕方も個性的でした。一つ一つ議論を積み上げて、順々と語っていくのではなくて、かなり強引に断定的に物事を言ったり書いたり、行動したりするところがありました。そこで、その牧師に反発をする人も少なくありませんでした。ところが、ある人がその牧師の話を聞いて、勤めていた会社を辞めて、神学校に行って、キリスト教の伝道者になろうという決心をしました。私はそれを聞いて喜んだと同時に、あの牧師の話を聞いてよくそういう気持ちになったものだと、不思議に思ったものです。しかしよく考えていますと、その牧師になる決心をした人は、聖霊の働きに信頼をして、神様の御言葉を聞いていたに違いありません。つまり、一人の牧師を通して語られる言葉を、神様の招きの御言葉として聞いて、それに従ったのでした。この例をお話したのは、私たちが聖書を読むときや、また教会で説教や勧めの言葉を聞くときに、どのような心構えで聞くべきかということを示しているからです。つまり、御言葉には私たちの人生をより良いものに変えていく力があると信じて、その力に自分を委ねていくと、 いう気持ちで聞くということです。今日のお話しました最初の例で申しますと、綱渡りをする名人が誰かを背負って無事に向こう岸まで行けるだろうと漠然と信じるだけではなくて、この私を背負っていくことができると信じて背中に乗るようにという招きに従う気持ちで聖書の御言葉に耳を傾けるということです。聖書の御言葉とその解き明かしである説教の御言葉によってキリストを信じるように、キリストに従って生きるようにと神様からの招きが人々に与えられています。つまり皆様の人生を背負う力のあるキリストが聖書を通し説教を通して一人一人に語りかけておられるのであります。そしてキリストの御言葉を聞いて信じて自分を委ね従うならば、手におられるキリストは聖霊を送って私たちの手を取り、また私たちを背負って天のふるさとにまで連れて行ってくださるのであります。今日の時代の中でどのように生きていけばよいか、人によって考え方や価値観が違って私たちは道を見失いそうになることがたびたびあります。そのような時に絶えずこの聖書の御言葉に耳を傾けて、暗い中に迷い出るのではなく、イエス・キリストが私たちを導き、そして背負い、天の御国にまで連れて行ってくださるということに信頼をし、従っていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、聖書の御言葉は、しばしば私たちの思いを超えていて、私たちは自分の経験や常識で、それを否定したり、また心を閉ざしたりしてしまいそうになります。どうか天から聖霊を送って私たちの心を照らし、そして私たちの心を開いて、神様がキリストを通して私たちを滅びから救い、天の御国へと導いていてくださり、その神様の働きに私たちが自分を全く委ねてお招きに従って生きることができるように、どうか日々導いてください。私たちの固くな心を打ち砕き、そして暗い心に絶えず灯火を与えてくださるようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。